イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
最新のラジコ情報です。今ね、やっぱ注目したいところは、神田松之丞さんの問わず語りの松之丞、この番組がやっぱ気になるところなんですけども、今回一番今最新で公開されているダウンタウンナウの話、この話が非常に面白いです。ダウンタウンナウの話に行くのかなと思いきや、ちょっと余談がありまして、その余談がちょっと微妙に長い、この微妙に長い余談がまたまたなかなか結構気になるところなんですけど、本編に入ったところでもね、余計に普通の芸能人が当たりを食らうというですね、この当たりを期待して待っていただくの楽しいんじゃないでしょうか。お楽しみに。あ、池田です、よろしくお願いいたします。
いいですね、ちゃんと的確に番組の紹介もしてるっていう。
もうこれやりませんから。
あれ、
はい、ということで、
トワドあたりでもう終わりです。まだまだ TBS ラジオの番組まだまだ
ある
から。
そんなに
アトロックの話、
うまくいってるわけでもないし。
アトロック
も来たいな。ということで、
はい、
体験の種です。
はい、
種ラジオはですね、イベントコミュニティのことを考えてるわけですけども、
はいはい、
考えるために、
はい、
日々いろんなところに行って、
はい、
見て体験をしておるわけですが、
はい、ちゃんと説明していただいた
岩崎さん、
はい、
どこに行って何してきたのかな。
あ、すごい丁寧な振りが来たぞ。僕先週なんか3つぐらい、展示イベント、アートイベントに行ってきたので、
はい、
その話をしようかなと思ってるんですけど、
はい、
一番大きかったのはあれですね、六本木アートナイト。毎年六本木の、六本木ヒルズとか東京ミッドタウンとか国立新劇場とかを中心に、まあ、街中でもアートの展示とかをしている総合的なアート、イベントになりますけれども、
なんか街がファッファしてたね。
あ、ファッファしてました。やっぱり
僕もと六本木あたり歩きましたけど、
ちょうどその時期、はい、
5月26から27日に、
はい、
タクシーがこうちょっと半空中みたいにバッと上げられてて、
はいはい、
でそのタクシーのタイヤのあたりに、
はい、
カラーコーンを逆にこう、
はいはい、あ、はいはい、
くっつけて、まあ、歯みたいにしてるっていう、
はいはい、
なんかよくわかんない展示があって、
はい、それ
をみんなが
メイン展示の一つ
です、ね、バシャバシャ写真を撮ってましたね。
はいはいはいはい、はい、
そういう日にそういうものを置けばみんなが何でも写真を撮るんだと。
一応メイン展示それ、ドラゴンヘッドハウスという、
そうですね、
宇治の、はい、宗輝さんかね、
はい、
宗輝さんという方の作品でございますね、はい、
じゃあちょっと悪く言ったところで
例年、なんですかね、メインディレクションというか全体の統括をする、ね、うん、方がついてたんですね。去年だと宮川美香さんとか、その前だとライトマティックスの斉藤さんとかが、入ってらっしゃったんですけど、今年はその形ではなくて、メインプログラム&アーティストという名前で、3人の、ね、アーティストさんの作品をメインで展示されて、それはまあメイン会場がもう六本木ヒルズ、ミッドタウン、国立新美術館なんで、それぞれの会場で行われていたんですけれども、これなんかなんていうんですかね、六本木アートナイト毎年楽しみにはしてるんですけど、結構参加すれば参加するほどなんか僕性格的に展示されてるものを全部見たくなっちゃうんですよ、
うん、
そのイベントの中でも行われてることを全て楽しみ尽くすってことを結構自分の中で大事にしてるっていうか、そういう性分なので、
うん、
行きたくなっちゃうんですけど、
うん、
なかなかアートナイトとか毎年行くんだけど、それを全部網羅するのが難しいんですよね、結構ね。
まあその六本木12展示があって、
はい、
どっかに行ってこう一覧するっていうのね、
はい、
基本的なルートじゃなくて、
はい、
まあ、結構1日2日かけないと、
はい、
いけないような、ね、
うんうんうん、
感じですよね。
物理的にそうですね、26日の10時から27日の18時まで約、1日2日ぐらいか、2日間ぐらい丸々、展示をしているので、まあ、それで行く人もいると。僕今年たまたまその26日の日中別のイベントに行っていたので、深夜0時からっていう体験をしたんですよ。深夜0時ぐらいに、広尾から歩いて六本木ヒルズまで行って、そこからずっと六本木ヒルズアリーナでのパフォーマンスイベント、うん、パフォーマンスで今年なんか演劇的なそのチェルフィッチという結構日本でも今人気のある劇団の岡田俊樹さんという方が作った作品を、金氏哲平さんというアーティストの方がディレクションして、タワーっていうなんかでっかい木でできた立方体、直方体 の、
はい、
建物を人間のところどころに穴が開いていて、うん、そこからなんか物が出たりとか吸い込まれたりとかっていう、
うん、
まあ、まさしくそのタワーというかその建物自体が生きているようなものの、
はい、
作品をずっと展示しているところの周りで役者さんたちがいろんな物語を、作っていくっていう作品で、それはすごく面白かったんですけど、 僕この六本木今年のアートナイトで感じたのは、その用意されてその場でリアルで行われているものっていうのはすごく、そのタワーっていう作品も面白かったんですよ。その場で人間が動いて、あのそこのなんだ世界観みたいなものをあの参加者と共有するみたいな体験は面白かったんですけど、それ以外の2つの会場のが本当に、さっきおっしゃってたドラゴンヘッドハウスとかが、うん、あとハンギンカラーズっていう、まあ、国立新美術館でやっていたものが、うん、全然ピンとこなかったんですよ。
ああ、まあまあそういうこともあるんじゃないですか。
なんていうか、そのだから多分僕たちは今リアルタイムに行われていることにツイッターとかのタイムラインを見ていて慣れすぎていて、そこにも用意されているずっと常時その期間中展示されているものみたいになんか面白さを感じなくなったのかなと思ったのと同時に、あと街中に出ていったなんか隙間の中で、ビルとビルの間の細かい隙間のところにディスプレイがあって、そこに挟まっている人の作品みたいなのあったんですけど、それなんかふるっと普通に歩いてるとなかなか気づかないものなんですよ。それをふっとこう街中で見つける面白さみたいなのがあったりして、そのリアルタイム性とそのふっとあの意図的じゃなく見つける感覚みたいなものが、もしかしたらこれから街中におけるアートイベントの中で大事な要素になってくるのかもしれないなっていうことを感じました。その私たちは展示をしていますってガッてこうずっとなんだろう、決められたところに用意されてるんじゃなくて、意図的ではなく、リアルタイムだからこそ起こってくるその違和感みたいなものであるとか、街中でふっと歩いていてふと見つけるものであるとかみたいな、日常からちょっと、離れたところのものっていうものがアート展示としてより面白がれる要素になってくるのかなみたいなことを、アートナイトで見て。
JR の作品とか見ました？
アジエル、はいはい、車の中で写真撮ってそれがわーって出てくるみたいな、うんうん、はい、
あの地下のフロアで貼ってましたよね。
あ、そうなんですか、うん、
あれ貼るところ見せるところまでですからね、
はい、そうですよね、うん、いろんな人の顔を見せるっていうやつですよね、うんうん、現場のそれこそ被災地とかでもね、福島とかでもやってましたよね、うん、前にね。
あとあの女性のね、はい、顔を
あやりましたね、
やるっていう、
ブラジルでしたっけ、ブラジルの街かなんかで
だったかな
ですよね、うん、展示するみたいなのありましたよね。あれもそうですよね、その人によって参加する人によってそれの作品ももちろん変わってくるし、リアルタイム的にそれが計算されたものではないという面白さもあったりすると思うので、うんうん、そこら辺ちょっと気になったっていうのと同時に他に2つ言っていて、うんうん、もう1つ SN、 も
はい、それ後で喋りましょうか。
あ、本当です、うん、じゃあもう1個
アートナイトの話してください、はい、もうちょっと。
そうですね、まあその時間、うん、0時から午前6時までという時間だったので、う
ん、結構オールナイトってこと？
僕個人的にはオールナイト
です。そうだよね。
でなんか一応そのアートナイトもそこの時間がメインですって言ってるみたいで、
あ、夜中が、
はい、ここに結構ぶっ込むんですよ。そのさっき申し上げたあのタワーっていう作品を、はい、に紐付けた金藤さん、種哲平さんの作品のお化けのレクチャーっていう、はい、まあ、演劇なのかな、パフォーマンス作品とか、あと2種類のトリートメントっていう作品とかが1時ぐらいから始まる、うん、深夜1時ぐらいから。
じゃあその何、六本木はさ、はい、まあ、もともと人は夜中多いとこではありますけど、はい、そのミッドタウンあたりとか、はい、いっぱい人がいるってこと？
だからそこまで人がいなかったので
そうなんだ、
なんかアートナイト分かんないです。僕日中見てないから、さっき池田さんがふわっとなんか盛り上がってる感じありましたよっておっしゃったのが、
は
い、
僕は昼に行ったんですけど、はい、まあ、昼間はまあいつもいますけど、
あ、六本木そもそもね人が多い街ではありますからね、
うん、そのいろんな展示にこう、まあ、群がってるというか、はい、みんなもうなんていうか風景がインスタしてますっていうのの説明みたいな感じぐらい、みんななんかこう何か、うん、載せるんだろうな的な写真をいっぱい撮ってましたけど、
そうなんですね、
まあ、その背景にはとてもぴったりのね、はい、ものがいっぱいあったかなと思いましたけど、
うんうんうんうん、そうなんです。その日中の盛り上がりが想像できないくらいの人数だったので、
ちょっとじゃあ寂しい感じなんだ。
どうなのかなと思って、例年もうちょっと人いたし、
ほらテレビ朝日の手前のさ、
はいはいはい、
大きな、
あ、そうです、それフィルドアリーナ、そこです。
あのあたりとか人いなかった？
そこでさっき言ったタワーの展示とか、はい、タワーを使った演劇作品とかも行われてましたし、うんうん、あとダンスカンパニーの方 の踊りとかが2時半ぐらいから始まったりとか、
うん、だからそこはもう人だかりでしょ。
そんなに まあまあそんなにって規模感がちょっと違うのかもしれないですけど、はいはい、100人200人ぐらいじゃないですか
ね。あ、そう、じゃあちょっとワンワンしてるって感じでもないんだ、うん、まあでも夜中だからね。
そう、でももうちょっと前はいたし、それこそ去年とかテレビクルーとか来てましたからね。去年かな一昨年かな、あの吉岡里帆さんが、うん、あの案内してましたよね。
アートナイト、なんかテレビでやってましたね。
そうそう、
そうなんだ。
そういうのを思い出すとちょっとずつそのなんかわかんないです、六本木の街からのその規制とかも厳しくなってたりするのかなとかっていうちょっと不安視するところがあったりするんですけれども、うん、
はい、
そのあ、そう、僕一番印象に残ったのは日本フィルハーモニー交響楽団が朝ラジオ体操するんですよ、
はい、朝って5時ぐらいから。
そう、朝5時ぐらいから普通にこうフィルハーモニーの方々4人ぐらいかなの方の演奏か、いろんな曲クラシックの演奏が始まって、それの最後の方であの体操のお姉さんが出てきて、その交響楽団の方の BGM でを使ってラジオ体操するって曲、まあずっとやってるらしいんですよね。2016年2017年からやってるらしいんですけど、それすごく良かったです。
そんなことみんなやるの？
僕もついついやりましたね。ちょっと動画を撮ろうかこうやろうかみたいな状態でせめぎ合いになったんですけど、そこら辺とか面白いなと思ったんですけど、これは果たしてアートなのかっていう文脈で捉えると、まあアートの定義にもよるんですけどね。僕はそこからそのなんだろう、その作者 の切り口であるとか視点とか、あとはその観客側に余白、どうこれを捉えるかという余白を与えるっていうのが結構アートの必須事項なんじゃないかなと思ってるところがあるので、そういう意味でこれはアートなのかこれはアートなのかっていうことをなんか検証したくなるというか、これはアート作品だなってこう受け入れられるのは僕はタワーっていう作品ぐらいだったんですよね。
なるほどね。
なのでそこら辺アートっていうものの定義づけであるとか、六本木という街を使ってとこのアートナイトっていうイベントを成り立たさせるかみたいなところは今結構この運営側も苦心しているところなんじゃないかなと思います。このままだと本当さっきおっしゃったみたいなインスタイベントになっちゃう。綺麗なものを写真撮ってみんな帰ってきて、その後に何も残らないということがあり得るので、
まあね、インスタから始まるということもありますから、はい、いいと思いますけど、まあ、ちょっと今聞く限り、ね、ちょっと元気がない感じに聞こえちゃうけど、
感じに聞くに思いました僕も。ちょっと
なんかね、わかりました。まあまあ、はい、でもちょっといろいろレポートあると思いますので、はい、皆様岩崎さん以外のね表もちょっと比べてみていただいて、
そうですね、
アドナイトどんな感じだったかとかね、
はい、
いうふうなことをちょっと考えていただければなと思います。さあということで、はい、今回の体験の種は岩崎さんの六本木アートナイト2018でございました。
はい、はい、
お相手は
イベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でございました。
種ラジまた。ちょっとまた。